ようございます、いろんなことがありますが、神様が、忍耐を学ばせてくださることを覚えて、お委ねしたいと思います、さて今日はイザヤ書の23章、周辺諸国への、裁きの最後の部分です、ここにも神様の厳しさと憐れみが明かしされています。短くこの箇所を追っていきたいと思います。イザヤ書の23章をお開きください。では1節から5節、この箇所を購読してお祈りいたします。イザヤ書23章1節から5節。角についての宣告。タルシシの船を泣き叫べ。角は荒らされて家もなく、そこには入れない。キテムの力、それは彼らに示される。大海原でシホールの穀物、ナイルの刈り入れがお前の収穫となり、お前は諸国の商いの場となった。この噂がエジプトに達すると、人々は角の噂を聞いて激しくもだえる。天の父様、栄えた町を神様は滅ぼし、また諸国を驚かせ、そして人の計画を打ち砕かれます。この一つ一つの出来事が今日も繰り返されておりますけれども、どうか私たちがそこに神様を知ることができるように導いてください。お委ねしてイエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。角と言いますと地中海の北の、パレスチナからすると北の方、イスラエルの北の方にあります、岸からすぐ近くの島に作られた都市、古い歴史のある都市でした。振り返ってみますと、角の名前が出てくるのは、角の王ヒラムとありまして、交易をしている中でダビデが、神殿を作るための、材料を、輸入し、また、角を介して、職人を、イスラエルで、雇って神殿建設に携わ、させるという出来事がありました。その頃はイスラエルと、良い関係を築いていましたけども、やがてイスラエルが分裂した後、北王国と、同盟関係を結ぶ中で、偶像を、その王家の娘が、イスラエルに持ち込んで、そして非道を行わせて、災いをもたらしたということがあります。そして、このイザヤの、時にも栄えていたんですけれども、やがてアッシリアがパレスチナを攻撃する中で、角も、滅ぼします。そのことをイザヤは予言しているのです。ここに、 非常時のことが叫ばれています。まあ、タルシシの船、まあ、これタルシシはヨーロッパの北の西の果て、今のスペイン、そこが、当時ツロの支配下にありまして、まあ、支配下というとも植民地状況ですけども、そして交易を結んでいました。そして、頼りにして、また支配者であるツロが滅亡することで、うろたえている状況が、あります。何しろ、海上交易によって、富を得ていたわけですから。そして、せっかく荷物を運んできたのに、もうそこが滅ぼされて船が、港に着けられないという状況です。キティムの地、これは、キプロス島ですけども、そこから、まあ、ツロが滅亡したということが、知らされるのです。また、ツロの、少し南にあります海岸の町、そこがシドンと言いまして、まあ、ペリシテの町の一つですけども、そこも同じように、貿易をして、富を得ていた地です。そこもまた、ツロが滅びることだけでなく、アッシリアが攻めてきて滅ぼされます。4節に、恥を見よとあります、ツロの町、シドンの町が生みの苦しみをせず子を産まず、若い男を育てず若い女を養ったこともないというのは、子を産み育てないで栄えていたということを表していて、自ら産業を営むことをしないで物をやり取りするだけで莫大な富を得ていたのを誇っていた。しかしその富や誇りは責められて失われます。そして貿易をしていました、まあ、穀物をいっぱい産する、また馬なども産していましたエジプトはですね、この交易を、断たれたので、うろたえるということがされます。今日も流通がですね、いろんなことで、途絶えると、まあ、世界が、まあ、たちまち、困るという状況が起こります。そんなことで、これら、交易する町に、頼っていた。その影響は広く交易都市の滅亡によって影響を受け、そして経済が回らなくなるということが起こるというのは今日もそうです。穀物の値段が上がったり、また石油の値段が上がったりということがあります。しかし、このように、地道に働きをせず、流通の働きも、それは大切な働きですから、誠実に営んでいればいいんですけれども、しかし、今よりもはるかに海上交通はですね、嵐によってで、たちまち荷物を失うというリスクが大変大きかったんです。だからこそ儲けも大きかったんですね。ですから、危険な、 部分がありますけども、富を得る機会にもなるということで、料金としては、法外な、儲けを得ていたわけです。しかし、そのことによって、不確定な、働きをするためには何か助けが欲しいということで、偶像が拝まれ、また、富のゆえに、利権のゆえに、高ぶり、そして、周囲を虐げたり、また、いわゆば、あぶく銭ですからですね、誘惑に駆られたり、そして、不貧困を広げる、偶像を広げるという悪影響を周囲にもたらし、自らも、高ぶって、道徳的にも、神様に喜ばれないという文明を築いてしまっていました。それは、成功、勝利、富、それらが、与えられるとたちまち堕落してしまうという、人の弱さを表しており、また、そのような、安易な、地道なに働くことを拒否して、物を右から左に動かし、人を右から左に動かして、自分は何もしないというわけじゃないですけども、そうして、高ぶることを、主は打ち砕かれるのです。もうその中で、ツロは滅び、そしてシドンは、キティム、キプロスですね、そこに、逃げ延びる、落ち延びるという状況に至ることが10節以降記されています。しかしながら15節以降、回復の道が憐れみによって、もたらされると、告げられています。15節から18節を拝読いたします。その日になると、都は70年の間忘れられる。一人の王の生涯ほどの期間である。70年が終わると、都は遊女の歌のようになる。盾ごとを取り、町をめぐれ。忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために。70年の終わりに、主は鶴を顧みられる。遊女は再び遊女の報酬を得て、地のすべての王国と地の表で印行を行う。その儲け。遊女の報酬は主の聖なるものとなる。それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが食べて満ちたり、上等の衣服を着るためのものとなるからだと、不思議な予言がされています。ここで告げられていることは二つですね。第一は、ツロが遊女の歌のようになるということ。そして、18節にありますように、遊女の報酬は主の聖なるものとなり、そして、神の民のために用いられ、自分たちは儲けを、失うということです。神様は、すべてのことをご自身の栄光を神の民の幸いのために用いられます。まず遊女の歌のようになるというのは、 まあ、人々を、まあ、誘惑し、そして儲けを、得ていく働きですけども、まあ、70年も放っておかれるとですね、人々はその間に、まあ、ツロやシドンをですね、介さずに経済を営むようになります。ですから、再建しよう、再興しようと、そうやって努力をしてもですね、お客さんが来ないわけです。商売相手が、なかなか、元にの関係を築くということはできません。もうそれ、とりあえずそれで、経済は回っていますから、都道を、通して、商売する必要はなくなっていたんです。ですから、立ち直るのには苦労があります。16節に、盾事を取り町をめぐれ、忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうためにと。つまり、都道が元のように、交易都市として役に立つということを知ってもらうために、まあ、いわば営業活動ですね。もう一度取引してくださいと。各地を回って宣伝活動をして、商売を再び立ち上がらせるためには、それなりの努力を続けなくてはいけません。この時に、まあ、利権に溺れていた、都道ですけども、自分たちが弱い立場になりましたので、誠実にですね、仕事を再開するしかありませんね。ただ、そうは言っても、神様に立ち返ることはありませんでした。この世においての誠実さ、熱心さでした。ただこれまで伝統があり、そして地の利もあった場所ですから、この必死で立て直そうとする都の町を神様は憐れんで、忍耐を持って、この都道を、再び滅ぼすことは、されませんでした。その代わり、神様になお立ち返ろうとしない、この町に、その彼らが汗を流し努力して得た富をですね、自分のものにならないように神様は裁かれました。18節の一行目に、その儲け、遊女の報酬は主の聖なるものとなるとあります。まあ、かつて、材木の取引、高級なレバノン杉を、交易していましたけども、そして、加工の職人を、要して、素晴らしい、木造品をですね、提供して儲けていたんですけども、それが、彼らの儲けにならず神の国のために用いられるように神様はご自身の裁きとして都道に示したんです。神様は 神様抜きにですね、人々が築いたものを神様のために用いることをたびたびされます。裁きにおいてはアッシリアが用いられ、またバビロニアが用いられ、神の民を懲らしめるためにですね。そして高ぶった彼らは滅びます。そしてペルシアはバビロンを滅ぼして、イスラエルの民が捕囚の地から回復するために用いられていきます。その後ギリシャ帝国、そしてローマ帝国が起こります。ローマ帝国は人間的な平和を広げましたけども、それが福音を自由に広めるためにこのローマの平和が用いられていきますし、また救い主誕生のために、預言が成就するために、ルカの福音書にありますように人口調査が預言の成就のために用いられたりします。それらのことが聖書の預言の成就として神様が一つ一つあらかじめ告げ、そしてその通りになっていく、そのことは都合のみならず歴史を通して神様が確かに生きて働き、預言を成就し約束を果たされることを私たちが知る機会となっていくんです。すべてを創造し支配しておられる方が人にそれぞれ自由を与えつつ、一切のことをご自身の計画に従って導かれることがここにも明かしされており、聖書の随所にそのようなことが観察できます。ローマ人の手紙の神を愛する人々、すなわち神のご計画によって召された人のために神がすべてのことを働かせて益としてくださるということ、そのことが聖書の随所に明かしされているのです。そして地上のものはどんなに富として得てもなくなります。そのことも厳然とした事実です。このテキストに書きました、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですとある通りです。しかし朽ちない宝を天に積む道はすべての人に与えられています。主に立ち返ればよいのです。一切のものが滅ぼされる時が来て新しい御国が誕生いたします。私たちは朽ちないものを目指して歩んでいきましょう。またここに遊女の報酬が死の聖なるものとありますというように、その出所を見たらですね、神様を信じない方たちが関わったものだらけなんですけども、それを世のためではなく、また自分の利益のためでもなく、主の栄光のために捧げて用いましょう。私たちの奉仕、また教会のこの世の財産、そして捧げ物は、そのようにして私たちが主のために用いるようにされているのです。この体さえそうです。私たちは恐れずにこの地上にありまして、すべてを主が支配しておられることを覚えて 主に信頼して、自分に与えた賜物を主のために用いて行きましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。私の周りにも友情の報酬が満ちておりますけれども、それを主に捧げるものとし、またその祝福を通して友情の報酬ばかり求める方たちが、神様が必要だということを知ることができるように明かしさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。